岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回は国土交通省中国地方整備局高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所所長の増谷裕吾さんにお越しいただきました。増谷所長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの対策河川事務所は4月にできて、増谷所長が初代所長となられるわけですね。
そうですね、はい。
高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所ができた経緯から最初にお聞かせくださいますか。
はい、昨年の西日本豪雨を受けまして、はい、小田川に甚大な被害が生じてしまいました。はい、そのため小田川をですね、復旧、またさらに、治水の安全度を上げるためにですね、はい、工事をしようということで、この4月から倉敷市の真備町の中にですね、はい、国土交通省の事務所を設立させていただきました。
はい、現在はこちらの河川事務所、どのようなことに具体的に取り組んでいらっしゃいますか。
はい、今ですと大きく3つ、取り組んでおりまして、はい、まず1つ目がですね、昨年の豪雨の原因がバックウォーターの影響があったということが言われております。はい、それを抜本的に解消するためにですね、小田川と高梁川の合流点を付け替えるという事業をこちらの方をやっております。
はい、
それと加えまして、小田川そのもののですね、安全度を高めるということで、小田川の河道の掘削、それと小田川の堤防、こちらを太くするということ、この3つを大きな柱としてですね、事務所の方で取り組んでおります。
はい、詳しく伺ってまいりますが、まず小田川の付け替え、バックウォーターとおっしゃいましたが、これはどういった状況のことですか。
はい、昨年の豪雨の時ですと、小田川の水位よりも高梁川の合流する高梁川の水位の方が高くなるというような現象が起きておりました。
はい、
そうなるとですね、なかなか小田川の水が高梁川に流れ込めないと、はいということが起きてしまいまして、そうすると小田川の水位がどんどんどんどん上がってしまうというようなことが起きておりまして、はい、まあ、これらをバックウォーターというようなことで、呼んでおります。
はい、そして付け替えというのはどの位置に付け替えるんでしょうか。
そうですね、今の小田川と高梁川が合流しているところであれば、どうしても高梁川の方が水位が高くなってしまいますので、小田川と高梁川の合流する位置をですね、高梁川の下流の方に付け替えてあげると、うん、そうすれば北から南の方に移りますので、地盤の高さも低くなりますので、はい、流れやすくなるということで、高梁川の 4.6 キロ下流にですね、はい、小田川を付け替えるということを行おうとしております。
随分と流れやすくなるということなんですね。
そうですね、はい。
そして小田川の河道、川の道ですが、これを掘削、掘るということですか。
そうですね、やはり、小田川の容量が大きくならないと、はい、どうしても大雨が降った時には溢れてしまうということになります。はい、川が、コップだと思っていただければと思いますけど、はい、やっぱりコップには限界がありますので、そのコップを大きくしてあげる必要があると、はい、ということで、土の部分を掘ってですね、いざという時には水が流れるようにしてあげるということを今やっております。
なるほど、川って見ただけじゃなく、そこの部分も大事ですものね。
そうですね、ですので、できるだけですね、雨が降った時には大きな器になるようにですね、してあげるということを取り組んでおります。
そして小田川の堤防の幅を広げるんですか。
そうですね、昨年大きな被害が出てしまった一因として、やっぱり小田川の堤防が壊れてしまったということがございます。少しでもですね、たとえ溢れてしまっても、少しでも堤防が壊れないように、強くなるようにということで、堤防の幅を広げようとしておりまして、はい、今堤防の上道路が通っておりまして、はい、道路の幅がだいたい3メートルから5メートルぐらいの幅の道路なんですが、はい、それが7メートルぐらいになるように広げようと。そうですね、狭いところだと倍ぐらいになるようにという形で広げようとしております。また堤防の傾き、これもですね、今よりはもうちょっと緩く、 してあげようと、やっぱりこの堤防が溢れた時にですね、あの水の勢いが強いとやっぱり堤防も壊れやすくなりますので、水の勢いができるだけ、小さくなるような形に、したいと思っておりまして、そういったことを合わせてやっていこうというふうに思ってます。
そうですか。その堤防もなだらか滑らかにすると随分違ってくるものなんですね。
そうですね、傾きが緩くなればなるほど、当然ですけど水の勢いも弱まりますし、また管理もねしやすくなると思っておりますので、例えばその堤防の除草なんかも、草刈りもしなきゃいけないんですけど、
はい、確かに
そういったものもやっぱり勾配が急なものよりも緩い方がよりやりやすくなると思いますので、
そうですね、人が降りやすいですもんね。
そうですね、そういったことも含めてできるだけ緩くしたいなというふうに思ってます。
はい、あの進捗状況、小田川の付け替え工事は5年間かかるということなんですが、今どれぐらいの状況ですか？
そうですね、あの小田川の付け替え工事で一番大きなものがですね、南山という山を掘削してですね、そこを川を通すという山を、はい、あの取り壊して川にするというのが一番大きな事業になっております。
そうですか、山をもう崩すんですか？
そうですね、でその山を崩すのがだいたい4年ぐらいかかると思っておりまして、で残り1年で、堤防を作ったりとかっていうことをやるというふうに思ってます。で今はですね、その山を壊す作業を始めておりまして、はい、ちょうど今木を切って、山を上からこう削っていきますので、重機を上がれるような道を作っているということを今やっております。
この南山ってかなり歴史のある山なんですってね。
そうですね、高橋川が戦国時代には、毛利と豊臣家のですね、国境になっていたと。
そうなんですね。
いうことを聞いておりまして、ちょうどその小田川と高橋川流れてくる合流点のところに山がありますので、はい、まあ、その水運のですね要所になるようなところでもあったんじゃないかと言われておりまして、そういったことでその山の上にお城を見張りとかですね、はい、そういったことも兼ねてと聞いておりますけど、そういったお城があったということで、
は
い、ちょうど、この10月までですね、そのお城の発掘調査をですね、岡山県の方が実施いただいておりまして、全貌というかですね、が明らかになって、その必要なものをですね調査としまして、それが終わりましたので、これから掘削の方を本格的に入っていくと、そういうような流れになっております。
そうですか。ではその掘削で、4年ぐらいかかって、そしてその後も実際に付け替えの工事が行われていくということなんですね。
そうですね、掘削をしましたら、はい、小田川の水がその、下流の方に新しい道に行きますので、最後は小田川と高橋川を分離してあげる必要がありますので、はい、分けてあげる堤防を最後の時に作ってですね、で終わりという形になると思ってます。
はい、最近は、ここ去年岡山では豪雨災害がありましたけれども、今年は東京関東の方、そして東北地方でも豪雨災害がありました。やはりハード対策に加えて教育ソフト対策というのもとても重要ではないでしょうか？
そうですね、僕らもその防災教育というものは非常に大事だと思っております。今国土交通省の方ではですね、マイタイムライン、大雨になった時のですね、行動、どういう行動を取るかというものを個人個人でもう一回見つめ直してみようという取り組みを進めております。
はい、
具体的にはですね、鬼怒川の決壊を受けまして、はい、国土交通省の事務所とですね、上総市が協力し合って、子どもからできるようなマイタイムラインの資料というものを作らせてもらいました。
はい、子供ができるものですか？
そうですね、逃げキッドと言いまして、キッドとキッドをかけてはい、おりますが、そういったクイズをしながらですね、どういう手順で、自分たちが行動しなきゃいけないのかというものが分かるような資料を作成しております。で、昨年の豪雨被害を受けまして、それをリニューアル、しましてですね、
はい、
そのリニューアルした資料をもとにですね、防災教育の方を学校の方でやらせていただこうというふうに思って今取り組んでいるというところでございます。
そうですか。ではこの高橋川小田川緊急治水対策河川事務所で取り組んでいるんですね、実際に。
そうですね、この 9月の末にですね、はい、そのリニューアルしたものを作成しまして、で、それを今小学校なんかで出前授業をやらせていただいたりとか、はい、地域の集まりでですね、出前授業をやらせていただいたりということで取り組みの方を進めています。
そうですか。では地域にも出て行ってこういった防災教育もなさってるんですか？
そうですね、幸いにも学校の方にも声かけていただいて、はい、授業の方もやらせていただけてるところもありますし、地域の集まりなんかもですね、呼ばれてですね、ご説明をさせていただく機会も、はい、たくさんいただいておりますので、そういった形で今取り組みを進めております。で、将来的にはですが、はい、やっぱり学校の方は学校の方でやっていただきたいというふうに思っておりまして、はい、来年から倉敷市の全小学校の方でですね、このマイタイムラインの逃げキットを使った防災教育を行っていただけるというようなことも聞いております。また地域の方もですね、国交省の職員だけじゃなく、地域の防災士の方とかですね、はい、そういった方々がこのキットを活用してですね、授業というか講座をやっていただけれるというような形にもなってきてますので、行政だけじゃなくてですね、地域一体となってですね、防災に強い街づくりを進めていければなと、その一助を担えればなというふうに思ってます。
こういった資料もなんですが、今後情報発信していくっていうことすごく大事だと思うんです。どのような展開になるんでしょうか？
そうですね、やっぱりその役所の取り組みというのはなかなか見えにくいと思っておりまして、今ですのでやっぱりインターネット SNS を活用してですね、情報発信は最低限必要だと思ってまして、はい、事務所の方では Facebook、 あとホームページ、あと LINE の方を始めておりますので、そういった形でですね、情報を発信したいと。で、またですね、まあ、インターネットだけじゃなくてやっぱり実際に現場を見ていただきたいと思っておりますので、見学会なんかもですね、企画をしながら、より多くの方にですね、事業の進捗を実際に肌で感じてもらいたいなというふうに思ってます。
実際に見学会も開く予定なんですか？
そうですね、これまでもその工事完成した現場なんかでは開いておりましたけど、やはりこれから工事がどんどん本格化していきまして、通常では見るようなことがないようなですね、大きなダンプなんかも入ってくることになるかと思っております。そういったものをですね、せっかくの機会ですので見ていただいてですね、変な話ですけど建設業ってすごいぞと少しでも思ってもらえるような取り組みもですね、進めていきたいなというふうに思ってます。
では最後になりますが、ぜひ増谷所長からお聞きの皆さんにメッセージを届けていただけますか？
はい、やっぱり昨年災害が真備町を中心にですね、起こってしまいました。で、今年もいろんなところで災害が起きてますが、やはりこれを人ごととは思わずにですね、ぜひとも我がごととして考えていただいてですね、少しでもその防災ちょっとでも考える時間をですね、家族なんかで設けていただけるとありがたいなというふうに思ってます。国土交通省もですね、いろいろそういった資料なんかをホームページとかで準備してますので、時間があるときにですね、少し見ていただければありがたいなというふうに思っております。
お話は国土交通省中国地方整備局高梁川小田川緊急治水対策河川事務所所長の増谷雄吾さんにお越しいただきました。増谷所長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は来年1月8日水曜午前10時40分からと、再放送は1月10日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。